さあここからは浜田雄太郎さんをお迎えして兵庫ユニバーサル通信をお届けしてまいりましょう。お笑い芸人浜田雄太郎さんをお迎えして月に1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと一緒に勉強しようというコーナーです。浜田雄太郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
おさむございます。
お願いします。もう今日大阪出てくる時雪降ってたんですよ。
雪でしたか、
はい、
今六甲山の方が真っ白になってきてるので、
あ、うわ、もう本当に
降ってるかもしれません。
なんでもうちょっとまともな上着を着てこなかったのかっていう感じですね
いつも暑がりやからね。
そうなんですよ、暑がりやから、まあこれでこと足りてるっていう感じなんです。
え、首元寒くないですか。
首元めちゃくちゃ寒いです。
あ、やっぱそうマフラーがやっぱりね、いったかなと。
そろそろそうですね、マフラー。
いやいや、そろそろってだいぶいい、
だいぶないからね。もう
ちょっと2月頃様子見てマフラー買いに
行って、様
子今週ちょっとまだ寒いみたいですから気をつけてください。
はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあこのコーナーでテーマにしているユニバーサル社会についてご説明しましょう。年齢、性別、障害の有無、言語、文化などの違いに関わりなく、全ての人が地域社会の一員として尊重される社会のことです。互いに支え合い、一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会のことであります。盲目の漫談家浜田さんは兵庫県の兵庫ユニバーサル大使でいらっしゃいます。今回ですが、山崎さん、
はい、
男女共同参画社会における男性の家事・育児について、
はい、まあ私も そこそこはね、そこそこしてますよ。
言いましたね。
まずは洗濯係を命じられております。
はい、
洗濯奉行をもうだいぶ前からお世話使ってますし。
今もですか。
今もです。だいぶ前から言うのは、まあ10年ぐらい前からかな。はい、
あ、それ洗濯機がやってくれますからね。
いやいやいや、あと干さないよ。いやいや、じゃあ干したり取り入れたりせない。
そう、全部乾燥機で終わってます
ね。ちゃうちゃうちゃう。そんな電気でもったいないことし
ません。力説者ありましたね。はいはい、今日はこの方にお越しいただきました。兵庫県企画県民部男女家庭課職員の北野里奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
若いでしょ。まだ入庁2年目なんです
ね。
若いんです。なんで浜田さんと
そうですか。2年目でこの、 最果ての地まで飛ばされてる。
いや、まあまあ、地味毛量みたいな我々ですが、はい、よろしくお願いいたします。浜田さん、まず伺いますけれども、
はい、
ご実家はそのお父さんとか、
はい、
はお仕事をなさってたわけですよね。
あ、そうですね。うちは、まあ父親がサラリーマンで、はい、母親が、まあ、俺が小学生の時はパートとかで、まあ、一応共働きみたいな形ではありましたね。
そうなんですね。
はい、ただ土日父親はもうパチンコとゴルフをよくやってたんで今の世の奥様方の敵みたいな存在だと思いますけど
それはどんな、いやいや
ゴルフで、
ゴルフ行きパチンコ行き
まあ玉頭でもね、いろいろ
偉い大きさ違うと思いますけども、ね、北野さん、今共働きのご家庭がね結構増えてらっしゃるということですけれども、実際やっぱりかなり多いんですか今。
そうですね、今共働き世帯が男性雇用者と無業の妻からなる世帯の2倍以上に増加してます。で、共働き世帯は年々増加している状況で、現在夫が雇用者である2人以上の世帯のうちおよそ7割が、共働きとなってます。
7割、うん、これはでも我々、ね、
かなり増えた感じが、
山崎さんとか私たち、はい、まあ、ちょっと若干の年の差はあります、その頃から考えられないぐらい、
考えられない
すごい数字になってますよね。
ね、今昔はさ、確かに共働き方もいらっしゃいましたけども、せいぜい 2,3 割かなという感じでしたけども、
ね、まあ僕も小さい頃鍵っ子でしたからね。
あ、そうですか。
小学校2年生から鍵っ子で、うん、よくグレもせず
ここまで、それまで別の問題だと思います。
別の問題ですか。
家で一人で原稿を読む練習とかして
たり
ひたすらハゲになって
ひたすらうちの犬と遊ん
でますけど、僕の周りも多かったですね、うん、鍵っ子というか、はい、共働きで放課後一人やねんみたいな、はい、同級生とか多かったですね。
なんかあんまり何人も僕ら抵抗なく遊んでましたけどね、うんうん、でも実際にそれだけ増えてきているけれども、でもなんとなくイメージって男性は働いてはって稼いではって、で女性は家でなんか家事してはるみたいなイメージはまだ強いですよね。うん、
そうですね、まあ、令和元年に内閣府が実施した男女共同参画に関する世論調査の結果では、夫は外で働き妻は家庭を守るべきである とのいわゆる固定的性別役割分担意識を問う質問では、うん、賛成は 35% と実は過去最小の割合となってるんですが、
うん、やっぱし減ってきはしてるということですね、はい、
ただまあやっぱり一定数は主たる稼ぎ手は男性であるといった、まあ、無意識の思い込みが残ってるんじゃないかなと言えます。
まあ、だからそこ難しいところですね。こう 理想と捉えてる人がまだ言い張るっていうこともあるんですよね。女性は家にいてもらわんと困るとか、家にいてもらうのが当たり前とかっていうね。
なるほど、働きに出るのが嫌っていう女性がその 35% の中にいるかもしれないですしね。
あ、そっちもあるかもしれないですね、うんうんうん、私はもう働くのもうええわっていう方もいるだろうし、うん、そこは難しいところですけど、でも共働きしてはってこう出てくるのが、さっき山崎さんは洗濯奉行って言ってましたけど、
対面しました
。家事のこととかそれから子育て、これはここをどうするかっていうことがすごく大きな問題で、うん、実際のところでも男性でも主婦ね、主な夫とか各方の主婦やってる方も増えてきてますよね。育児ももう育休取ってるとかって時々聞きますけれど、多いんですか今。
そうですね、まあ、平成28年に総務省が行った、社会生活基本調査では男性の育児家事の実施状況では、6歳未満の子供を持つ夫の家事育児関連に費やす時間は、1日あたり85分で、5年前の調査からは実は伸びてるんですね。でただ依然女性の1日あたり478分とは大きな格差があります。
だいぶそうです、ね、差はあるけれども徐々に増えてはきていると、は
い、85分もなんかしてます
よ、ね、いやそれは
洗濯洗濯物干したりと
か、洗濯物なんだ毎日よく晴れた日しかせえ、
ちょっと待ってそれはすいません、山崎さんの奥さんよう耐えてはりますね。洗濯奉行って言ってて
85分かけてゆっくりね、
晴れた日しかしない。
まあ原則ね、太陽光を、まあ、超えなく愛するということもあって、
何言ったんですか、エコです
ね、まあその話は置いて、
はい、470何分っていうのすごいですよね。一日毎日それはされてるっていうことですもんね、専業主婦の方。
まだ負担かなり大きいですね、そう考えると。
そうですね、まだまだ女性の方が負担は大きいかな。
まあまあ言いながら、カーって言いながら僕も何できてんねやろって考えると、あんまり言わないで黙っときます、ね、自分のこと置いと
く、置いとくですよ。
まあ僕なんかはもう一人暮らしなんで、はい、家事を休んだら休んだだけ部屋が汚くなっていくっていう。
そう、あれはね、僕も一人で住んでる時そうでしたね、はい、もう1週間に1回洗濯、2回ぐらい洗濯機一気に回すってことがあって、
あ、同じようなもんですよ。
一人の時に自分の差配で何度でもやるから、やっぱ家庭になるとやっぱそこは変わってきますから、はい、まあでもそういういろんな背景があって、兵庫県はいろんな取り組みやってはる。家事とか男性の家事育児への参画を含めた男女共同参画、まあ、この取り組みをしてはってるということですが、具体的には何してはるんですか。
はい、兵庫県では、平成13年に兵庫男女共同参画プラン21っていうのを、策定しておりまして、で平成14年には男女共同参画社会づくり条例を制定してます。で女性の社会的地位の向上をはじめ、仕事と生活の両立、職場での意識改革や女性登用の促進などに県民の皆様とともに積極的に取り組んでまいりました、うん、はい、でこの度共働き世帯の増加やコロナ禍による、在宅勤務の普及など社会情勢の変化を踏まえまして、第4次、計画となる兵庫男女生き生きプラン2025を策定しております、はい、で性別にとらわれることなく、男女がともに誰もが互いに支え合い、穏やかに安心して暮らすことのできる健やか兵庫を目指しております、はい、でまあ、その中で私たちが、掲げた重点目標というのが6つございまして、はいはい、1つ目が、女性の活躍と兵庫への定着の推進、うん、で2つ目が、男性の家庭地域への参画と働き方の見直し、で3つ目はワークライフバランスの推進、で4つ目は互いに支え合う家庭と地域、で5つ目は安心して生活できる環境の整備、で最後6つ目が次世代への、継承としております、
はい
はい、
はい、どうぞ
すいません、うん、でこの度男性に関する重点目標を新設しておりまして、長時間労働を前提とした働き方を見直し、男性の家事育児等の家庭生活や地域活動への参画を促進しております、はい、
だから仕事と家庭と 働き方とかこう働く時間の問題っていうのは結構山崎さん大きいですよね。
それは大きいですね。まあ私らもまあね、ほんまの現役時代というのはまあ夜も遅いしね、
うん、
まあなかなかそれこそ参画するのがまあ実質上難しかったような実態はあったかなという気はします。だからといって何もせんぜいというわけではないんですけどね。
だからそうやってはる方は昔からずっとやってはるわけで、
多分、ね、
やらへん、やらへんって言ったかな、できない人はまあいろんな事情があるにしても、でそれとほんまにもう やらへんやと男がやるもんちゃうと思ってはる人もやっぱ中にはいらっしゃるので、いやいやもう今そういう時代ではないですよ、で一緒にやっていかないと奥さん倒れますよっていう、
はい、
そこぐらいまでやっぱ仕事も家庭もいうふうにやってて、今日早々今日ニュースで私さっきご紹介お伝えしたんですけど、違う時間にね、ご紹介したら子供6歳までの子供さんが寝る時間っていうのがやっぱ共働きの世帯は寝る時間が遅くなる傾向があって出てて、9時以降9時までに寝るのが理想だと思うけれど実際は9時以降になってしまう、うん、6歳未満だからやっぱり、うん、子供あんま夜更かしはね、まあ、15や20歳じゃないわけですから、うん、だからやっぱそういう影響出てくるから、その働き方とかもやっぱ見直していかんねやあかんねやろなってことはすごく思いますけど、とはいえね北野さんね、
はい、
その例えば周りとかでその、
はい、
こう家族が家事とかそれから育児をちゃんとやってはる家庭とかって終わりになるんですか？
そうですね、私もちょうど子供が生まれた友達も多いので、はいはい、みんなそれぞれの、うん、スタイルで、家事育児をやってる印象ですね。
それでも言うはやすしで実際は本当大変でしょう。
大変だと思います。
言われませんそういう話
だ。旦那さんはわしは洗濯奉行やとか言うてるし
これなんか流行文
わしは洗濯奉行はい、
割と結構みんな家電に頼ったりだとか、近くに親がいたら親に協力してもらったりとか、みんなそれぞれ、はい、
なるほど、まあ、そこでちょっとこうやっぱり使い分けっていうかその分担をしていかないと、うん、何でもかんでも無理ですもんね。
無理だと思います、
ね、はい、でも実際にそうどれくらいこう家事を、まあ、男性がねやったらこう理想なのかっていうことなんですけど、これってなんかそんなこと調べてるんですって
、はい、やはり男性と女性でそれぞれ 50% ずつが理想だと思うんですけれども、はい、
半々ですか、
はい、まあ、実際に内閣府の男女共同参画社会に関する世論調査では、育児の役割について自分と配偶者でどのように分担したいと思うかっていう質問がありまして 56.6% と半数以上が保育所や家事代行などの外部サービスを利用、非利用を含めまして自分と配偶者で半分ずつ分担したいと回答してます。
やっぱ年齢の違いもあるんですか？
は
い、
ありますね。18歳から29歳の若者は特に多くてですね、73.5% の方が、半分ずつ分担したいというふうに答えられています。
7割超えている。浜田さんもやっぱり自分でじゃあやろうってなります？
まあそう、まあ僕の場合本当一人暮らしなんでなかなかその辺、でも育児の場合って難しいですよね。親の気持ち関係なく子供がお母さんと一緒じゃなきゃやだとかお父さんと一緒じゃなきゃ出かけないとかっていうのはあるでしょうから。
いや、まず娘の場合は 10歳過ぎたら絶対親父と、はい、歩かないですから
10歳過ぎたらえらい早いです
ね。
なんかそこら辺絶対偏ってきますもんね。
どっちかにね、
はい、
うん、そうそうそう、もうまあその僕のことはどうでもいいです
嫌われるのが早かったんやなっていう。
そんなことない、そんなことない、もうほんまに嫌やからって最近言われて
照れ隠しとかじゃなくて、
ね、違う本当にもう嫌やからって最近言われてるんですけど、まあでもやっぱりその 73.5% と聞くと、
うん、
やっぱ共働きでもやっぱ少しでもちょっとずつ負担減らして、まあ、男性なのか女性なのかそれはまあ分かりませんけどね、やっぱり期待したいし何とかしてほしいって、具体的に男性、まあ、仮に女性がそう家事をやってらっしゃると考えた場合、男性とか相手にどういうこと期待してはるんですかね、これって、
うん、そうですね、私の話にはあるんですけれども、はい、私も最初は結婚当初は結構苦労
されてるんですか？
はい、結婚してます。
へー、
はい、
はい、
はい、 実はまあ年齢で言うともう28になるんですけれども、はいはい、あの結婚しておりまして、うん、あの当時はもうあの疲れててもやっぱり家事はしっかりしないといけないものだっていう、まあ、プレッシャーに縛られてたんですけれども、あのでまあ、ちょっと夫との関係もギクシャクした時もやっぱりあったしですね。
そこでことさらに
と。すみません。ちょっとグワッと引っかかりました
。無駄って言わなくて。
なんかあるみたいな。
はい、
すみ
ません、
はい。でもやっぱりあの、まあ、夫からあのそんな頑張らんでいいんちゃうっていうような感じ言ってもらって、でお互いがまあよかったらそれでいいかということで、うん、まあ、結構あの疲れてる時はデリバリーだったりだとかお惣菜に頼ったりとか、まあ、お互いがストレスにならないようにあの負担は減らしてますね。
なるほど、はい、だからやっぱりそれぞれで協力し合うとこ、まあ、妥協できるっていうか、うん、そこはちょっと話せんと飽きませんよ、まあ、そこはね。
そうですね、やっぱりそれをきっかけにあのいろいろ話し合って、まあ、家事分担についてもあの話し合いをしまして、まあ、お互いこだわりがある家事はその家事をして、で私はまあ基本夫がやる家事についてはもう手を出さないと割り切ってやってます、
うん、手を出さないんですか。
ということは何担当ですか、はい、あのご主人は
洗い物担当。
洗い物担当、あ、なるほど。
手は出さないけど小言は言うとかそういうことじゃない
、ちょっと汚れが今そうですよ、それも今
横に立ってまだ泡残ってるな、はい、
これなんか汚れをもしょっちゃうかとね、
でもなんかその今こう表現とかもいろいろ取り組みやってはるわけでしょ。
はい、
うん、
やってまして、あのゆる家事大作戦と
題しまして、ゆる家事大作戦、
ほうほう、はい、
ゆるい家事ってことですか。
あ、そうです、あの
そのままでいいんですか。
ゆるい家事、まあ、ゆるい家事のまあ略称ではあるんですけれども、うん、あのまあゆる家事っていうのを、まあ、家事の負担を軽減するために、はい、まあ、ちょっとこう力を抜いて、抜きどころ作ったりだとか、まあ、ちょっとした工夫をすることとしまして、であの家事の負担軽減の方法であったりだとか家事を楽しい時間に変えるヒントっていうのを県のホームページ内で公開しております、
うん、はい、なんかトップブロガーのなこさんという方が、はい、イラストレーターの方なんですけど、はい、この方と兵庫県と連携してるっていうか一緒になってやってはるんですって。
あのそうですね、記事一つ目の記事で、あのトップブロガーのなこさんにお話をお伺いしまして、でまあのなこさんがまさにゆる家事の実践者ということで、まあ、ご自身のこの家事に対するあの考え方とか、まあ、そういったところお話しいただいてます、はい、
これ今あの11月の29日に更新されたそのなこさんのところ見てると、無理なく家事を回していくために我が家の優先順位を考える、何が優先されるのか、であとできそうなところからゆるくやってみる、でゴールだけ決めてそこに至る過程がもう自由と、
うんうん
う
ん、
どういう過程でやってもいいからちゃんと結論に導きましょうと、まあ、だからそういうことなんでしょうね、
はい、
こうでなければいけないし、こうしてもらわんとそれとも手伝わんでいいわってなってしまうと何も負担軽減にもならないから、はい、あですって洗濯物今
日なるほど、 よく理解できました、
はい、これだからホームページで公開してはるわけですか。
はい、そうです、今も公開していて新しい記事もどんどん更新をしておりますので、
これはどこから見たらいいんでしょうか。ここ
兵庫県のもうホームページ、公式ホームページにアクセスしていただきまして、はい、でそこからもうゆる家事大作戦とお調べいただきます
から、もうすぐ出てくる、
はい、出てまいりますので
、これねイラスト付きで結構面白いのでご覧になってください、
うん、
それとあの、まあ、今時というのはもうこういうことも言えるんでしょうけど、女性のための SNS での相談なんかもやってらっしゃるんですって。
はい、そうですね、新型コロナウイルスであの暮らしが大きく変わる中で、
はい、
不安や悩みを抱える女性も増えてらっしゃいますので、そんな女性の気持ちが少しでも軽くなるように、兵庫県では SNS による相談や、女性同士が悩みを話し合えるウェブ上の居場所を設けております、
はい、
SNS 相談心チャットでは、女性相談員が一人一人の状況に応じたアドバイスを行っております、
はい、
でウェブ居場所ココカフェではオンラインアプリ Zoom を使いまして女性同士が悩みを話し合える場所を、セット作っておりますので、はい、ぜひご利用ください。
でその SNS の相談ウェブの居場所にウェブ居場所についてご紹介しますと、 SNS 相談心チャットは毎週火曜日から土曜日の朝10時からお昼の1時、 ウェブ居場所はココカフェですけれども、毎月第2水曜日の午後8時から午後10時、夜ですね。それから第2土曜日の朝10時からお昼12時正午までです。次の開催、来月2月の9日水曜日と2月12日土曜日となっています。詳しく知りたい方はインターネットで兵庫県ココロチャット、これで検索をどうぞなさってください。さあ、キトンさん、お聞きの皆さんにぜひメッセージをお願いできますか。
はい、本日は男女共同参画をテーマにお話しさせていただきましたが、性別にとらわれることなく男女が共に誰もが互いに、支え合い穏やかに安心して暮らすことができる社会を目指してまいりますので、今後ともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではここで兵庫県ユニバーサル推進課からお知らせがもう一つあります。兵庫県では皆さんからのご寄付をもとに子ども用の電動の義手の確保、それから貸し出しなどを行う小児筋電義手バンクを支援しています。生まれつきあるいは事故や病気などによって手を失ってしまった子どもたちへ兵庫県のふるさと寄付金で支援を行う、こういう仕組みになっています。詳しくはインターネットで兵庫県小児筋電義手バンクと検索をしてください。兵庫県の小児筋電義手バンクのページがヒットしますので、そちら詳しく載ってます、ご覧ください。番組ではこのコーナーを聞いた感想、浜田さんへの質問、メッセージなどを募集しています。メッセージ宛先は push@jocr.jp、または650-8580、ラジオ関西火曜プッシュ、ファックスでも構いません、078-361-0005までお送りください。さて、残り時間わずかですけれども、このコーナー毎月障害がある方が作ったお菓子などをご紹介しています。高砂市曽根町の今日は生活介護事業所納豆工房納豆子ちゃんが作る納豆子ちゃんをご紹介します。納豆子ちゃんって納豆でございます。はい、浜田さん、じゃあ、はい、ここにございます。
はい、はい、
どうぞ、北野さんも、はい、皆さんどうぞ、はい、ご紹介しております。大丈夫ですか、蓋がついてます、ちょっと開けますね。
はい、すいません。
はい、
はい、どうぞ。ありが
とうございます。はい、アクリル板激突。原料となる大豆は北海道産の雪誉れ、雪静か、兵庫県産の希少な種類佐用もち大豆を使っております。ふっくらもちもちとした食感と甘みと味わいにはコクがあります。利用者の作業は個々の得意を見つけ出して、豆の選別から加工、ラベル貼りまで職員と力を合わせて製造を行っております。納豆子ちゃんという名前も実は利用者の方が考案されました。で、機械ではできない一粒一粒の綺麗な豆の選別、これ本当に綺麗ですね、粒がね。で、もうプルプルしてます。ご飯を炊くように火加減を見ながら炊き上げることで生まれる食感や風味、手作りならではのものとなっております。価格はすべて税別で、雪ほまれ、タレからしがついて税別80円、雪静かタレからしふりかけがついて税別90円、それから佐用もち大豆か、タレとからし、これは税別100円となっております。購入方法、スーパーマーケット山田ストア全店、あ、浜田さん完食、納豆工房納豆かちゃんの店頭、またはホームページのネット通販サイトからご購入いただけます。お味、皆さんいかがですか。
いや、もう一粒一粒がめちゃめちゃ大きいですね。
すごい大きいですね、これね。
贅沢な納豆
で、なんかプリプリしてません。
いや、プルプル
プルプルですよね、これね。はい、木野さんいかがですか。
美味しいです、食べやすいです
ですね、本当、はい、ね。お問い合わせですが、社会福祉法人あかりの家納豆工房納豆子ちゃん、電話が 079-448-5000、 079-448-5000 番です。ファックスは 079-448-5111 となっています。さあ、浜田さん、今日の締めくくり、はい、いかがでしょうか。
はい、もう北野さんがね、ゆるかじで少しこう家庭がね、プレッシャーから解放されて、はい、まあ職場の方が辛いとおっしゃってましたけども、
そこまで言ってましたっけ。
ゆるワークの方を少し頑張っていただけたらまさかこんなに文章を読まされると思ってなかったんだってい
うまあでもね、最後 のメッセージなんか伺ってると、やっぱり北野さんの今の思いとかね、でこれからやっぱりいい形で仕事も続けたいし、それから家庭の中でもね楽しくという、うん、すいません、こういうまとめ方 はい、ということで、今日また皆さんもねホームページぜひ参考になってご覧になってください。とっても分かりやすく今日説明なんかもね載ってますし、イラスト付きですのでね。はい、浜田雄太郎さんの兵庫ユニバーサル通信、今日は兵庫県企画県民部男女家庭科職員の北野里奈さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は来月2月15日火曜日の放送となっています。そして浜田雄太郎さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。